はい、そい木曜日アイビンド木曜日18時から19時までや純選手のオリジンアワーの時間ルイアイビングにげさびらはい、さいにふえやびんちゅんまた生放送さに、うつづきそうきペアさいはい、よろしくですはい、とはにせわとゆんたくすんそばしょうルイアイビンしがそばしょうやなあのちぬからゆうばんかどんりちいや、うん夜ご飯食べましょうねって言ってからでも未だにまだ食べてるということでね
いや長っ
まだ味噌汁が残ってますって言ってましたということでお休みということですねあまああと
長いよ
あまあ大丈夫だと思うんですけど今日の夜、まあ、遅くぐらいには食べ終わるとは思います皆さんご安心くださいということで今日はこの方が来ております大宜味村とか亡き人村とかで、おじいが乗ってる軽自動車軽トラックのマフラーの音です。どうぞ。
マフラーの音でーす。この聞いたことないから言え。聞いたことないから言え。
音的にはよ、よ。
いや、わからん。
あの。
その違いとかも多分分からんっていういろんなのもあるし
一足でアクセル全開してる
はいはいはいはいさあ死にでっかい音が鳴るやつですよね
そうそうい
やもうすごいシュールなところ行ってるわマフラーの音って
もう人でもなくな
って人でもないよもう最近多いよ物系
闇
物系は一番むずいですからジャンルとして
そ
ばしょうですからね
そばしょうよくとないさ
そばしょうそばしょうよろしくお願いしますよあ本当ですか、
うん、本当よ
やめてそんなのさあというわけでねツイキャスのそして生放送でもお送りしておりますよ、うん、よろしくお願いしますツイキャスの方ではもうコメントたくさん来ておりまして
コメント、
青葉さんから大阪のおばちゃんさんから万代さんからわらばさんからも来ておりますよ ありがとうございますもう来てますよいっぱいありがとうございます大阪のおばちゃんさん青葉さん万代さんこんにちはこんばんはということでこんばんはありがとうございます
ありがたいね
はい、大阪のおばちゃんさんは今日もご飯作りながら聞きますといいですね何のご飯作ってるんかなうんご飯作りながら聞いてねもう笑けてしまってもう大笑いして手元注意してくださいね本当にねもう今からも危ないですよ
ナシチャンプル
ーナシチャンプルーナシチャンプルー作ってる、うん、今、うん、はい大阪のおばちゃんさんどうですか笑ってるんじゃないですか今ね
しもいいやな、
うん、さあお笑いカレー大好きわらばさん、
うんむつくとがちくしちゅうつくとみ
そばの日おめでとうそばしょうさんに昨日お誕生日おめでとうございます純選手と来ておりますね
そばしょうに誕生日おめでとう
違うでしょそばの日おめでとうってことでしょ
中そばの日やるば
いそばの日なの今日
やみ
沖縄そばの日ですよね
ああ、
うん、そうそうそばの日なんですよ
なるほど
今日
ああなるほど
そうそうそうそう
だからか俺ニュース見たんだよなそういえば
そうそうそう今日そばの日
なんですよ400円で振る舞ってるよってなんか俺今聞いたらよちょっとなんか、ごちゃごちゃしてるわって
あごちゃごちゃ
うんなんでかって言ったら俺昨日誕生日やったんだよ
はいはいはい
で今日そばの日なんでしょ
今日そばの日
誰におめでとうって言ってる順番後はよ
いやだから二人におめでとうって言ってるんですよ。そばの日おめでとうだからそばの日今日だから一発目そばの日おめでとうから始まって、ね、昨日お誕生日おめでとうございます純選手と来ておりますね。
あーはーはーあ。たんどう死ぬよ。
昨日ね。
うん誕生日やったさ。
純選手。
足がやかいよ。
はい。
二時間しかしか売らんたん。
あ、うん、そうなんですか家で。
うん。仕事運上たるばい。
あもうずっと仕事あったんですか。
朝に。稽古んじゃなかいや
あじゃあじゃあじゃあじゃあ
で後からまたそばショーとユンタクの始まっていいよ、
うん、
あ時間のもったいね
えおい、
まあ、おい稽古終わってから2時間ぐらい一緒にいたんじゃない
いや3時間は空いたよ
なあ、
うん、2時間半ぐらい
もったいね俺早く帰りたかったのに
いやいや帰りたくなかったでしょまあまあ喋ってたじゃないですか二人でおい楽しくよ一緒に金秀行こうとか言ってわざわざ二人車出してから金秀集合してから金秀で買い物したでしょ一緒によ
だからもう誕生日だからってか刺身行こうたんばよ
ね自分で買ってましたもんね、
うん、
だからもう僕も だから純選手に誕生日プレゼントしてね。
何もあげないっすよ、そばしょうは。
いやなんかあげたでしょ、金秀で昨日。
ああもらったね、そういえばね、はい、うん、だ何もらったんだったか、もう忘れるぐらいのもの取れ
たか。一応昨日は、うん、次の日ラジオっていうのもあったし、うん、今日がね、はいはい、そのラジオっていうのもあったし、うん、まあ、なんかちょっとまあそのね、お話にできればなって思ったんですけど、はいはいはい、今思ったらね、うん、話すまでもないなあれ話すまでもないお笑いのやつでした。
あ、そうなの、 あれお笑いだったんだ
よ。昨日はすごいなんかね、うん、もうラジオやってる若手みたいな感じのテンションになってましたね、うん、明日話できるために今日いっぱいなんかボケて物を買おうみたいな、誕生日プレゼントを純選手にあげようと思ったであげたんですけど、うんうん、そこまででもなかったそこまで面白くもなかった。
でもそば賞からもらったの3つあってさ、
3つありました
よ。アンパンマン組でしょ。
アンパンマン組、これお子さんがね、うん、大好き、
う
ん、
だからアンパンマン組は嬉しかったわけ。
アンパンマン組、 あ、うん、あ喜んでました。
喜んでる、喜んでたのよ。喜んでたけど、はい、あれ3日に1回ぐらい食べてるわけよ
いやもうちょっと慣れてる感じのやつやし、
いつものだみたいな
あ、いやでもそれでも喜んでくれるんだ
ったら。あとな、あとターチ、あたしや、
あとターチありましたよ。
ターチ脱げたやが、
あとターチはね、うん、よし、あ違う、キムチだ、うん、キムチ、うん、吉野家のキムチが、はい、販売されてるんですよ、スーパーで、うんうんうん、それめっちゃ僕好きで、うんうんうん、おつまみとかするときに吉野家のキムチとか美味しいんで、はいはいはい、それをちょっとあげて、
あ、なるほど。俺よ、わざわざよ、昨日一つだけに突っ込まんこうやさと思って、はいはい、そのキムチに突っ込まんかったわけよ。
え、
うん、っていうのは、はい、まあ、明日ラジオで、話するはずなと思ってから突っ込まんかったんだけど、
はい、
いやお前辛いの食べきれんやろがいいって言おうとしたわけ言おうかなってたんだけど、
おうお
う、これ本当に今聞いたら食べれるの。
いやまあまあちょっとちょっとですよ、吉野家のキムチとかだったらちょっと普通に
食べるんで。あ、食べるんだ、
はい、
あボケかなと思った。
あ、ごめんなさい、
違うんか、
違う違う違う、あれだからごちゃごちゃしたけど、まあ、ちゃんと説明するとね、ちゃんと説明するとグミとキムチと寿司をね、買ったんですよ、寿司のセットみたいな、
はいはいはい、
でね、グミは寿司が一番普通のボケだったんですよ、
はいはいはい、
で これも話は別に面白くないですけど昨日のテンションだったから面白かったですけどはいはい、はい、純選手に、じゃあ純選手プレゼントっつって、うん、はい、買ってきましたって言って渡すときに、うん、純選手CM に出てるんで、よく寿司の CM に出てるんで、はい、寿司かむんなーでおなじみの CM 出てらっしゃるんで寿司のセット買いましたっていうボケしたんですよ、うん、いや俺じゃないよやーっていうやつね、
はいはいはい、
俺じゃないよやーっていうやつのボケ、う
ん、あでも俺はおありがとう分かってたんだって言ってい
やもうツッコミがないやしもうそこの時点で。でもう寿司セット買いまして、はい、グミとキムチに関しては何のボケでもないです、う
ん、なかったんだ、
何のボケでもなかったんです。だからちょっとややこしかったんですよね。
あ、なるほどな、
そうそう、ほらほらね、
だからキムチ、そばしょう辛いのが嫌いだから、
あ、じゃあそこボケだと思ってた、
ボケと思ってた。
いやお前辛いの食べれないやろかいって言おうとしてたんです
そうそうそうい
やまあまあまあ普通にだからもう誕生日おめでとうございますっていう気持ちでね、
あ、
いえ、
あ、だから誕生日おめでとう
ございますっていう気持ちでね、
気持ち勝ったんだ、
そうそうそう、
ありがたい、
気持ち勝ったんですよ、
ありがたいな
無理やりやっても面白くもないだもう本当にね、おめでとうございます、ね、え、いくつですか今、おいくつになりました。
だからよ、若岡に聞いてみようか。
なんでよや、なんで自分の年覚えてないんですか。
あ、そこと言うよ、何歳だと思う。
え、ガチガチで忘れてるテンションやしなんでこんなガチで忘れてる人いるの自分の年。
三振やさ、
三振、
うん、
あ、34、
うん、
なんで言いたくない感がすごいの。アイドルなんすかアイドルみたいな感じの濁し方ですよ。34歳でしょ、うん、別にそんないやらしいあれとかないでしょ、言いたくないとか、
うん、34になったんや、平さんや、
見えない、見え、全然見えない、マジで。
でも見えないでしょ本当に。
俺もうずっとだってもう、うん、オリジンってね、すごいやっぱなんて言うんですか、もうなんか時空が止まるんですよね。
時空が止まる、
時空、時間が止まって見える、うん、みんなの年が止まってる感じする。
あ、なるほど。
要は僕が入ってきた時は18歳の時、
はいはいはい、
オリジンに入って、はい、今もう僕27の年なんですけど、18歳で入ってきた時の、うん、 上の人たちの年は、はい、もう今でもそのままの年でなんかイメージついてるんですよ。例えばともきさんがその時、うん、もう一番もう入った当初一番よくしてくれた、今でもねともきさん23歳その、はいはい、当時は、うん、もう今もう30いってるじゃないですか。
あ、いってるの。
ともきさん30歳ですよ。
はや、う
ん、だからずっと僕の中では23の年でのイメージなんですよ。
なるほど。そばしょうからしたらじゃあもうみんな先輩とかも、成長してないっていう
違う、あの聞こえとか言い方がすごい悪い、うんうん、
そういうこと。
いや聞こえがすごい悪いです違う成長してないじゃん。あの技術の面に関してはもちろん成長してますよこんな技術の面とか俺から言われるの嫌でしょみんな年がね、はいはい、止まって見えるというか、これ多分でもオリジンあるあるだと思うんです
よ。確かにな、
オリジンメンバーあるあるで。
だって新都助も30歳だろ。
そう、僕だからもう、うん、僕も新都助さんが入ってきた時23歳だったんで、
うなたげたんだよ。
そう、今でも23のテンションなんですよ。
わーわー25に入ってきたから
26ですよ。
26だ、26、
26の時入ってきたんで、うん、26のテンションで俺もずっとイメージついてるんですよ、はい、純選手。
そばしょうが今いくつやんば。
今27の年です。
あ、やみ、そばしょうよか、はい、ティーチウッズの時に入ってきてるんだ。
そうです、そうです。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
あ、ウリエ
平さん何を感じたんですか今俺の今の年のティーチウッズの時に入ってきたっていう、うん、今おっしゃいますけど、 どういうこと。
じゃあにしてもそばしょうは全然方言できないな
おい、うん、おい、にしてもそばしょう方言全然できないなとにしてもそばしょう全然売れないなが混じりきってんだよ多分絶対そうだよ。
もう着々と一応売れる方向にはいってる言ってるのはあるけど、
売れてない、売れてない。
そばしょうよかティーチ売っての時はパチないやったんだ。
パチないでした。
うん、やったんだ。
お笑い入る前ね。
じゃあ、うん、うちのこっち、うん、
めっちゃもう使ってた、うん、オリジン入ってきてから抑え気味になったんですかうちの。
いやいや、そうでもなくて。
あ、そうでもないです。
ああ、日常会話はそうさ。
ああ、なるほどね、うん、あ、
日頃よ。
はいはいはい、うん、まあそうですもんね、うん、だってオリジン入ってきたらうちの口全然わからない人だらけですもんね、うん、だからもう普通に標準語を使うしかないですもんね。
わからしたも全員アメリカってやない
え、日本人だからシンプルに日本人ですからまあだからね、年がちょっとね、あの止まって見える、これオリジンあるあるなんですよね。
まあ、確かにそう言われてみたら、
そうそうそうそう、うん、でもまあ言っても34歳にも全然見えない純選手。若いよまだ。
いや、やんどや、
全然若いです
よ。わにや、わやってんよ、うむとおるばや。
あ、自分でも思
ってる。初めて、オリジン会したるっちゃよ、
はい、
あれやってさ、うぬとち、26歳でせ、はい、あんしが30歳ワービン会んだらっておたんど。
30歳ワービン、
うん、ほ
うほうほうほう。
イルクルのカラジパサナ石から作業副八を出して、
はいはい、え、純選手ですか、
うんうん、
や
ってやして、なんか上手ねらんばい。
え、そんな感じでした。
うん、イルクルのカラジまたキジムナというのもんや。
カラジキジムナ、うん、カラジキジムナ、赤のイメージが強いですけどカラジキジムナだったら、
うん、キジムナのよ、メーバー飛んでてから
今も出てる
、うん、でもあの時は逆に30歳ぐらいに見られてたよ。
あ、そうですか、
うん、
今も逆になんか若く見えるという感じですか、
うん、なんかこの仕事柄ね、このうちなぐちちかとおんじち、
はい、
そうしやなま、
はいはい、
うん、あの仕事若く見られた方がいいエッサーって言って得意エッサーって言って、
はい、
あの仕事非人名なチストール場合や。
あ、なるほどね、
うん、からじんまたヌビーネから死後、タッチがうんじゃーに。
あ、でもその方がいい、まあ、いわゆる若作り的な感じのやつですよね。いや、でもいいと思う。全然もうでも30ってね、そんなにね、一定もないですし、
だから40の方50の方が、うん、お前たちおじさん風じいさん系ってから、
うん、ね、うん、思うでしょうね、うん、これ僕も思うんですよ。20で、あ、20の後半で女性の方とかって、あ、もうそろそろおばさんだって言う人とかいるじゃないですか、
うんうん、
あれ本当におばさんの人に失礼だと思うんですよ
でも終わった、でも言ってたよね。
いや、言っちゃいますけど、
だから31とかなってきたらもうおじさんやさ
とか うん、思うじゃないですか、うんうん、本当のおじさんの人に失礼、ワニ先生に失礼ですから。
ミキオさんにもな。
ミキオさんにもワニ先生とミキオさんって年近いんかな。ミキオさんの年が俺全然わかんないですよね。
キープーさんとの
言うんですよ。そっか、そういうことか。
キープーさんや年いくつなと。
じゃあもう83ぐらいいってるんですか。
いや83はいってんの、75ぐらい。
いや二人ボケたらどっちかは突っ込めよ。おい突っ込め、失礼&失礼で終わるわ。
いやごめんな、
失礼&失礼だから。
ごめんごめん、大体65ぐらいさ、うん、
大体。いや失礼、失礼でしょ。おいおい危ない危ない。
おお
危ない危ない。
おお
って納得しそうだった。65で違うでしょうよ。
私がいくつやってる。
73でしょ。
1はいいが、俺1まで縮小が。
なんだろこの年ぼけ。じゃあ本当が、まあ、まあリアルで言うと、うん、
50いってるはずな。
50いってんのかな。
ケイジャーさんは、ケイジャーさんいくつやがや。
ケイジャーさん
40。ケイジャーさんとヒープーさんは、ヒープーさんが
上でしょ。
上でしょ、うんうん、そうで
そうですよ、そうですよ、う
ん
う
ん、でケイジャーさんとベンビーさんはどっちなの。
ケイジャーさんとベンビーさんは、ベンビーさんの方が下ですよ。
あ下だよな。
ケイジャーさんの方が上ですよ。
だったら50いってるんじゃない。
50いってるか。
だって俺とベンビーさんって10ぐらい離れてると思うよ多分。
一番でも年言ってんのはワニ先生ですよね。
ワニ先生はもうそうさ。あ、もう俺はワニ先生はあれだった、はい、俺がデビューした時26歳さ、
純選手がね、
うんうん、その時ぐらいからワニ先生はもう70歳ぐらいの感覚だったから。ずっとだから今も一応70で。
今まだ70いってないのに、うん、70歳ぐらいだと思ってたんですよ。あそれだったら逆にラッキーですね。
ラッキー
ワニ先生
から止まるんだよ。ワニ先生の場合は
70歳になった時に、うん、ワニ先生が、うん、え今70なんすか、そうだよってなった時ラッキーですもんね、うん、ワニ先生からしたら。
じゃワニ先生ぐらいまで行ったらもう老けたなって感じしないですよ。
もうそうですね、
うん、
もうなんか生きてないですもんね。なんか生きてないですよね、肌とかが。
まあ、変わらんな。
変わんないですね、うん、でもやっぱ年重ねても、
うん、本当になんかね、本当に大人と思うのは40歳ぐらいからじゃないか。
まあ確かにね、
やんどうや、うん、まあ、34のわらびるはもんなだ、
うん、全然変わんないかもしれない。
くくるやわらびるですさ。
くくりはジャンルとしてはわらびなんすか、うん、純選手まだ、
うん、
30、
うん、
30まだわらびか。
34やしが、
わらびや、ね、30まだ子供みたいな感じのジャンルってことですか。
だって最近やあの公園行ってからよ、はい、ガジュマルギー登ったのに。
あじゃあわらびだ。
わらびらし
い。あの体はおっさん、中身はわらびだ。
そうそうそう、
コナンの逆だ、コナンの逆。
ほんとそうじゃない。
いやいや、やっちゃいますよ、うん、でも大人になるにつれてね、僕はね子供になっていくんじゃないかなって思ってるんですよ。
ああ甘えてきてって
甘えてきたりとかね。
これはだからあれじゃない、介護ぐらいの、介護される側ぐらいの年になってからじゃないの。
ああいや、まあそういうことにもなるのかな。そういうこと、そういう意味で言ったんじゃないんですけど、
はいはい、
なんかなんていうんですか、お酒飲むとか、ね、うんうんうんうん、楽しむとかあるじゃないですか、はいはいはい、したら我慢してた自分の子供精神が出てくるじゃないですか、酔っ払ったら、うん、甘えたりとか、
うんうんうん、
ウェーウェーとかなんか酔っ払って。
これ俺はあんまないんだよな。
これでね、この時の本性が出るんじゃないかなっていう、なんかああもう意味わかんないかなって深いなんか意味がわからん方向に行っちゃった、
うん、俺が共感しなかったからだよ。
いやでもこれは難しい話でなると思うんですけど、
まあ、うん、こうやってか楽しいなってなったとしても、はい、俺は、まあ、テンション上がるぐらいでなんか甘えん坊にはならない感じ。
お、純選手お酒飲んだ時ですか。
うん、
お
それはならないです、甘えん坊は。いやしがテンションや上がりんて、
僕ちょっと、うん、もうわさわさして、チムわさわさしてくるんですよ、酔っ払ってきた、
チムわさわさしてからすっぽんぽんなるんでしょ。
すっぽんぽんなるんですよ、
うん、
裸になる癖があって、
うんうん、
だからもうダメですよ。
これ本性だから、
これ本性だ、うん、もう裸になって生まれた当時の姿になりたいという気持ちが子供になってきてるんですよね。本当に 100% の力でアキラ 100% をやるという、
うん、
一番恥ずかしいパターンのやつをやっちゃう時あるんで、もうそれはもう封印というか抑えてます。僕もともとお酒弱い人なんで、
はいはい、
もうやばい気分悪いなってなったらもう止めるんですよ絶対、
うんうん、
顔も真っ赤っかとかしてくるんで、
はいはいはい、
でもねいい具合でねちょっと楽しんできたらね、うん、もうチムワサワサしてダンスしたりとかして席に着かないんですよ、もううろちょろするんですよ。でなんかトイレ行きたくなってきたらチンコを触ってから小学生みたいにチンコもじもじしてからトイレ行きたいアピールして、はあ、しダメダメですよね。
だからそばしょうと飲みたくはないんで、
なんでよや大城くまさんから裸になってそばしょうからそば台になるんだな、やかましいよやだから 何なの俺のそのチンコでかいイメージ何なんですか、みんななんでチンコでかいイメージ持ってるんですかずっと。
いや
俺普通ぐらいですからね。
いやいやいやいや、あ、普通じゃないって
違う違う、 これ何回も言ってますけど、うん、じゃあもうこれでかいでかいで振ってしまって、
はい、
どっかでね、うん、どっか例えば芸人同士で、うん、そばしょうのチンコでかいみたいだなみたいな話になって見してみっつって、うん、そうでもなかった時滑るさ、滑る滑る、それは。
ああ、じゃあ俺が小さいのかな。いや、
何の話だわこれまず。俺が膨らませたのはあるけど、何の話やんばこれ。どっちでもいいわ、チンコの話なんて。まあはい、一旦 CM 挟みたいと思います。
はい、
はい、本日メールテーマの方はもちろんフリーとなっております。
はい、はい、
はい、メールをお待ちしております。どしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。メールアドレス純選手よろしくお願いします。
はい、はい、オリジンアットマーク FM ナハドット JP、ムルクーサルジーサーに ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP マディユタサルクトゥウニゲーサベラ。
それでは一旦
CM ズイアイビン。
沖江通り駅前一箱古本市11月2日土曜日開催。那覇市牧師の沖江通りに1日古本屋さんが大集合。11月2日土曜日、運命の一冊と1日店長があなたのご来場お待ちしてます。
FM 那覇から緊急ニュース。沖縄初のイベント、ドランクアカデミーフェス、略してダフ沖縄公演、11月9日土曜日、 FM 那覇ステージから3時間の生放送。出演者の持ち時間は10分。さまざまな分野の専門家がマイク1本で価値のあるアイデアを魂込めてお伝えします。笑い、感動、知的好奇心が詰まった沖縄初のエンターテインメント型トークイベント。人生を変えるかもしれない白熱のライブトーク。11月9日土曜日、ドランクアカデミーフェス沖縄。詳しくは DAF ダフ沖縄で検索。
FM 那覇
はい、最木曜オリジンアワールやいびん。
はい、純選手とそばしょうでお送りしております。よろしくお願いします。
はい、最よろしくです。
はい、ツイキャスコメントで大城くまさんからさっきのチンコの話ですね。そばしょうが裸になったらこちんだから飛び出したと伺っていますよ。いじりすぎだよ俺のチンコ。いじりすぎだよ。
糸満ぐらいまで
どっちが
よっこいしょっとんってきて
どっちがよ。俺がなの、それとも俺のジュニアそばショーが出たのか先に、
う
ん、
そうそう出たんだよ。
それか俺はこちんだにジュニアそばショーを置きながら俺がお尻から飛び出したのか後ろ向きでなんかそれ。
あ、こちんだだからまたチンがつくしややこしいしな。
ややこしいわ。さあというわけでね、
はい、はい、
コーナーの方参りましょうか。
はい、
はい、コーナー行きたいと思います。題して、うん、純選手口ニュースのコーナー
よ
ー。
ポン。
さあ始まりました、純選手口ニュースのコーナーでございます。お久しぶりですね。
いやいや、
はい、このコーナーはですね、純選手がとあるニュースを純選手口に訳して皆さんにお届けするというコーナーとなっております。
はい、はい、
はい、そして一つキーワード、うん、純選手口のキーワードがございますので、そちらを何を言ってるのか当てようというクイズ形式のコーナーでございますね。
はい、いつもそんな感じでやってますよね、うん、
いやいや、あなたがやってるんですからいつもそんな感じでやってますよねって改めて認識するな。
あの中やよ、
はい、
あ、またこのむる言うもんよ、
はい、
うん、キーワードとかうねらねらん、
あ、今日キーワードクイズがないと、
うん、あ、ね、最後にクイズを出す方向。
あ、なるほどね。
要するに
ニュースを読み終わった後に最後にクイズ出す、
はい、クイズを出す。
なるほどです、
はい、
そのニュースにまつわるクイズってことですね。
そうですね、もちろんまつわらんかったらもう意味ないですよ、
ね、いや、そうですかそうですけど、そんな怒られるとは思わなかったですじゃあ、はい、ひとまずニュースの方を、
はい、
はい、よろしくお願いします。
うちなんかいや、いなぐんちゃのティーンかい、すみがいりいるはじちんりの、文化のアイビータン。
え、
これクイズにすればよかったな、普通に。
え、どういうこ
と？なるほど、沖縄にはですね、女性の手に、入れ墨を、掘るハジチという文化がありました。
はいはい、ハジチね、うん、分かる分かるよ、うん、
これ琉球王国時代からあたる習慣やびいたん、
はいはい、
琉球王国時代からある習慣でした、
うん、
これの意味、
はい、
うん、マジムンバレイ、
あ、
アンサーに、
うんうんうん、
ニービチソンドン、
はいはいはい、
あ、さに山とんかいそうていからんことの意味、
はいはいはい、
うん、というのは、この意味は、まあ、役払いとか、結婚してますよとか、うん、で内地に、ね、連れて行かれないようにという
意味があった。なるほど、内地に連れて行かれないようにっていう意味合いもあるんですね。
そうそうそう、あったみたい。
俺、あ、マジムン払いと、
うん、
結婚してる人、
はい、
っていう意味は分かってたんですけど、はいはい、そういうのもあったんだ、意味が。
そうそうそう、あったみたいよ。
はじち、うん、
でこれ昔やや、
はい、
茶のあった一尾らしくイーリーガーの数分やったんで、
う
ん、どのくらい綺麗に、はい、ね、美しく入れるかの勝負だったって、うん、女性陣で、
はいはいはい、
ね、生きがの茶やなあ、チューラティーヤッサーディチーチョー都市が、
うん、
日本政府が1899年から、うん、なあ禁止令んじゃちゃんで、
あ、なるほどね、
うん、男性の方は、はい、綺麗な手だねって、それを言ってたんだけど、はい、まあ、日本政府が1899年から禁止で、うん、入れ墨っていう、ね、禁止で、これから、ハジチソウルイナグンチャーや学校にシンシーターから、
はい、
ぬらい飛ばさってシーシーシ
ー、あ、先生から怒られてたんだ。
そうそうそう、
そんなのつけるなみたいな、
つけるなってもう掘ってる、
掘ってるから
もう掘るなって言って、これまたエンサンサーにや、
はい、
やちゃーにチャーシーオーディに
ぐ
っと、
はい、
イラッとおったんで、
うん、
どうにかして消しなさい、
はあ、消すことって、うん、でも痛いよね、消すのって絶対、う
ん、それがまあ価値観の、はい、カーチちゃん、元々は、
はい、
これはいい意味でね、
はいはいはい、
うん、綺麗な手をやる、うん、まあ、作るっていう、うんうん、
まあ、元々この昔ハジチって言って、
はい、
まあ手の甲の方に、
うんうん、
なんかね、三角側の黒の
点々点と
か、いや、言
うわかんや、うんうんうん、
ま、もう真っ黒にして地域によって違かったんですよね。
そうそうそう、
このハジチっていうのが、その手の甲の方にそういう入れ墨みたいな、うん、なんかいわゆるタトゥーみたいなワンポイントつけるやつがあって、
はいはい
はい、それがまあ自分払いとか結婚とか、うんうん、でさっき言ったあの本土の方に連れて行かれないようにっていう意味合いで、まあ、それがダメになったという。
そう、これまた台湾の習慣とかもだったような、
あ、うん、はは、なんか流れてきたんですよね、そういう風習が。
今じゃあ破裂してる おばあたちってなかなかっていうか全然
いないんじゃないですか。
見たことない
です。俺も見たことないですよ、うん、写真でしか見たことないですもん、
うん、
昔の写真で破裂って検索したら皆さん出てくるんですよ、画像がね。
いやいや、うんうん、だからこれはもう本当にうちなんちゅうがしかわからないかもしれない、
うんうん、
そういう、まあ、風習があったっていうの
は、はい、
そこでまあ問題なんだけど、
はい、
この破裂を入れる、まあ、堀氏がいたわけ、
はい、
でその堀氏の名前は何、
むず
なんて呼ばれてたかっていうクイズです
安土の堀氏の名前、
うん、名前っていうのは個人名じゃないよ、うん、
でもこれをクイズに出すということはその意味合いが何かかかってるということですよね。
普通にシンプルに考えれば 当て切れると思うわけよ。
あ、そうですか。
シンプルに、
シンプルに考えたら当て切れる、
うん、
だからそんな、まあ、ざっくりとした問題ではあるけど、
はい、俺は、はい、もし出されたら分かると思う。
え、
うん、あの俺はこうやって言うっていうのはもともと知らなかった。調べてからしか知らない。だけど調べる前でも多分俺はあこれって言ったら正解出たと思う。
内縄口にかかってるってことか、
うん、
じゃあ、
うんうんうん、
純選手が分かったってことだから、
はい、
さあじゃあ問題が、うん、ハジチのこの堀氏がいて、うん、その堀氏の人の名前は何でしょうということですね。
なんて呼ばれてたでしょう。
なんて呼ばれてた、うん、なんでしょうというかなんて呼ばれてたが答えなんですね。
そうですね。
あーなるほど。例えば、うん、本名がたかしだとしてもたかしとは呼ばれてないってことですよね。
そうそうそうそう。たかしとは呼ばれないけどもしかしたら義経って呼ばれて
る。なんでそれもそうなったのか聞きたいけど。義経もなんで名前長くなった場合意味わからん。あ、はい、堀氏でしょ。堀氏、
うんうん、
掘るからね、うん、
まあでも俺はこのね、呼び方が、うん、その時代からずっとあったんだなっていうのにちょっと感動だな。
堀氏掘る、まあ掘って、
うん、
掘りさ掘り掘りさ
お
掘りさ掘る人工事工事の人工事現場
なんかわかるな。なんかあの近いね。近 い,
い 近, い近いですか。
あマジで考えてるところはもう、当たってる、うん、考え的な。はい、じゃあ行くよ。じゃあ何でしょうかで答えてよ。
掘る。あ、わかった。はい、かな。
行きますよ。
はい、
せーの、何でしょうか。
ちょっと待って、恥ずかしい。ちょっと待って、こんな何でしょうかで行くよ。はい、ちょっと待って行くよ。はい、何でしょうかっていうふりは俺あまり芸人を経験しててこんなこんななんか変な振り答えの振りを聞いたことなかったんで今びっくりしててじゃあ答えをどうぞとかね、うんうんうん、さあそれでは答え何でしょうか、そばしょうお願いしますとかきっかけわかるけど、じゃあ何でしょうかでいくよ。何でしょうか。はい、何でしょうかっていうのが
分かった。じゃあちゃんと言うよ。じゃあその言葉を、
はい、
何でしょうかっていうことなので、
はい、
はい、ではどうぞ。はい、用意スタート。
いや分かりづらいわ。どのタイミングで答えたら今これ。じゃあ答えいきますよ。
はい、じゃあ答えをどうぞ。
モグラ。
あ、じゃねーん。
うわ、
なんで、ま、ちなみにモグラな
ん。いやだから掘るから掘るから。
あー、なるほどな。
ホルだ、ホルで今純選手ピンと来てたから、うん、あ近いかもみたいなこと言ってたから。
いやいや遠ざかったな、さっきのと。
あ、遠ざかった、
うん、だから考え方としては当たってるよっていうこと。
マジで狙いにいった恥ずかしいパターンのやつやし。え、あ、大城熊さん。
はい、
大城熊さん。あー、なるほどね。
はい。
なるほどね、もう俺おかしいかもしれんけど。大城熊さんからの答え、
はい、
イカスミジルフージイカスミジルフージタトゥーだから。
これはもうもう相当遠くなったな。北海道ぐらいまで行ったよ。
距離で言うと全国で計算してってこと。
沖縄だけの話かと思ったら、ああもうここまで来たらもう
北海道まで行った、うん、死に遠いな。そうそう、やばいな。
オホーツク海まで行った。
死に遠いんだ。風神まで入ってるの。え、掘るでしょ。掘る、掘り、掘りさ、掘りさ、掘さ、掘さ。
おい。俺においって言わせるな。
え、掘り、掘
り、あ、
ホリ。
じゃあ正解言いますか。
分かる人いるこれ逆に。
あ、だから俺も分からんかったって。だけど、あ、昔から
こんな感じなんだろうなで当たったんですよね。
そう、琉球王国、まあ、時代からこの、風習があったっていうことで、
いえ、
そういうことが、そういう言葉があったんだその時からとは思った。
絵描く人だから、
うん、
エーカチャ、
うんうんうん、イエーカ
チャ、はいはい、
なるほどなるほど、
イエーカチャ、
はい、なるほど、
イエーカチャ生きがんちゅ、イエーカチャー駅眼中やいびんやいびんどどどがつくか、
しりとりになってるでしょ。
わからんわ。
じゃあいきますよ。
はい、正解を教えてください。
はじちゃ、
はじちゃ、そういうことか。
だからエーカちゃんまで来てたのに、せっかく、
なるほどね、
ポリサーとかなんか言ってたさ。
はいはいはいはいはい、
うん、だからなんとかちゃーとか何こうやって言うのはその時からずっと使ってるんだなっていうのを俺感動したわけ。
何々ちゃ、うん、だ要は今で言うとないちゃとか、そういうちゃが、うん、昔ではその恥字を書く人が、うん、はじちゃーって言われてたんだ。まんまみたいなところ。
そうそう
そう、
まんま、
うん、そうなんだ。
そうだから、
うわ、ホリでいろいろ考えてたのにホリで、ホリで考えてた。あ、そういうことか、うん、俺がホリさーとか言ってたからか。あ、なるほどね、うんうん、はあ、はあ、はじちゃーね、うん、はい、正解ははじちゃーでございました。いや、これはでも分からんかったな、
う
ん、俺。でも
あんしが、ありがとうや。生の分かったやってんのが、頑張りごわす、ソウルツの運動や。
頑張りごわ、
うん、頑張りごわしから。はい、いい便かいよ。どうなくろ、いっとる。若者ちゃうせ。
あー、いますね。手に変えたりとか。
うん、そばしょたちも同級生とかいた。
タトゥーをってことです。
タトゥーっていうか、なんか、なんか、ジーゴア書いてたりよ。
ジーゴア、うん、自分でペンでってことですか。
うん、指に。いなかった、線書いてるのとか。
いや、線書いてるのはいなかったですよ。いなかった。爪黒く塗りつぶしてる人はいましたよ。
爪
を
ただどっかにぶつけてオールしてるんじゃ
ないですか。違う
内出血は
黒ペンでマーカーペンで黒く塗りつぶしてなんかかっこいいみたいなことをやってる子たちとか。
ただの危ない人だよ
多分危ない人ですけど
、まあ、一応いるわけ、いるわけっていうか、これはなんかずっと続いてる、まあ若、まあ、中学生とかね、はいはいはい、うまく歌がやるものだ、奥さん、はい、だからこれはあの昔からそういうのが続いてるんだなと思ってよ。
は、
今でもいるわけよ。だから、
今でもいんの、そんな若い子で、
うん、
手に黒く塗ってからなんか遊んで
る子。あの指にこう線描いてたりとか、はい、見たことない、ヤンキーがやってるの。
いや、見たことない。
あ、そうなの。飲み屋とか行ったらたくさんいるさ。分からないか。
飲み屋行ったら指に線入ってる人いるんですか。
ほぼ入ってる。
ほぼ入ってるんだ。
ほぼ入ってる。
じゃあ行きたいけどな、その飲み屋に。俺こっちほぼ入ってるお店でよっつって。どういうお店よ。
逆に入ってないと雇わんかもしれない
あ、雇われてるんだ、その入ってる人が。
結構いるよ。だから、工事現場で働いてるさ、
はい、
結構いる、うん、
指に、
うん、俺たち進化半分
ぐらい。 K じゃないですか、 K じゃないですか、黒い K とかでもないですか。指 K じゃないですか。
違う、まあ、意味があってのね、とか、うん、あるわけさ。
だ
から
、そうなんだ。
これはもう沖縄の昔からのこの風習というか文化がずっと続いてるだなって、は
あ、これが続いてんのかなその人たち知らんでやってない。
いや、もともとハジジっていうのは知ってるんだよ。
あ、知ってんだ。知った上でやってるんだ、うん、その人
たち。結婚指輪をやるところに、はい、この女の人とか線入れたりとかしてるから、
はい、しかもこれ昔は女性の人がやるやつですよね。
そう
はあ、なるほどね、うん、これでも見た目かっこいいですよね、あれ。
うんうん、なんか
ちょっとやってみたいっていうのもありますよね。
ある
あります、あります。手端地入れてみたいなとか。
30アマトンドな。そう
30アマトンド。いや、あれだからタトゥーとはちょっと違う、なんかね、
手の甲におしゃれ系でしょ。一応
そう、おしゃれ系、本当に
やってるのは。だからね、まあ、結構前だったらちょっとね、まあ愛ってなるかもしれない。今は本当になんかおしゃれだよね、みんなね、
うん、
で外国の人とかも結構みんなやってるさ。
やってますよ、タトゥーとかぐらいはね。
肩とか足とか、あ、当たり前さ、
はいはいはい、
逆にあの外国の人がやってなかったら、あれ、これ本当にアメリカはねって思うぐらい
で。いや、そうはならんでしょ。
あれ
絶対つけてるよみんなではないでしょ。やってみたいですけどね、あれ。ハジチって皆さん検索してわからない方は見てください。すごいんでインパクトありますよね、
うんうん、
最初見た時おおってなりますもんね、
うん、だから切れって言われたらな、あ、この時にこうこれが綺麗だったんだよ、どのくらい、まあ、綺麗にやるかが、
はい、
っていうので、見たら、あ、そうだ、なんか綺麗に見えるってなるよな。
そうそうそう、しかも地元地域によって変わりますもんね、
うんうん、
そうだから地域によって変わるから、うん、あ、この地域のこの模様すごいかっこいいなとかありますもんね
エイサーみたいに。
エイサーみ、そうそうそうそうそう、うんうん、なんか種類が違う、ね、エイサーで言うと、うん、あの型が違うというか、
はいはい、
そうそう、そういうののなんか、うん、ね、地元地域によっても変わるから、
うんうん、
あれね、いいと思う、いいと思うっていうか、まあ今はねどうかとは思いますけど、うんうん、流行るかどうか分かんないですけど、昔はそういうのもありましたよっていうことですよね、
うん、
はい、というわけで以上純選手口ニュースのコーナーでした。ありがとうございました。
はい、はい、
さあ、というわけでね、メールなど来ておりますかね。はい、ありがとうございます。こちらは、あ、はい、来てますね。ハイサイツトムです。
はい、さい、つともさん。
純選手、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
おととい、北中城の道を通ったら、うん、はいはい、中学校入りぐり、入り口付近の道が広くなってて、びっくりしましたよ。
あ、やめん。
まだ開通はしてないのですが、あの道ができたら交通がどのように便利になるのですかねといただいてます。ありがとうございます。
これ中学校のあの道にディーセーな入り口の
専門の北中城の道通ったら中学校入り口付近の道が広くなってて、
10年前ぐらい、何品名やってや、ひまわり畑が、はい、あの社長たるところって、
あ、北中のすか、
うん、
あ、そこが道が広くなってるんですって。
巻くなと、うん、
まだ開通はしてないらしい、してないんですけど、
あ、じゃあ、
あの道ができたら交通がどのように便利になるんですかねと聞いてます。
なるほど。
あの交通の人交通現場の人じゃないんでね、純選手ね。
よしが朝藤さんとか立ち退きなったのかな、じゃあ。
いや、誰がわかるそれ。誰がわかるわ、もう地元の人しかわからんでしょその話。立ち退きのやつは
だけど、とってもいいところでよ。
あ、そうですか。
北中の中学校があるところはよ、
はい、
あ、なんか山っていうか、なんか自然に囲まれてる感じ。
え、北中の中学校って
どこだ。北中の中学校って言ってもわからんはず、その場所。
あ、
北
中にいる。中に入っていくんですか。
そうそう、中か
い。あ、あそこと、じゃあわかんねえな。
うん、あそこと、
はい、
あ、いや、他の田島の中学院、北中中学校の前なとが、
あ、あどこかってなるんですね、うんうん、あ、じゃあわかんないな。どの辺あたりなんですか。
右行ってか左行ってか、まっすぐ行ってか、ちょっと斜め左ぐらい、うん、
いや左右で教えるやついるか。わかるか。絶対教えんやし、それで。わかんねえな、北中のだから道が、うん、え、もともとは狭い道だったんですか。
北中さ、そ一緒にやるわけ、大きくするわけ。
あ、そうなんだ、うん、道を
道
を。
え、もともとこれ今ライカムさんがあるところなんか、
はいはいはいはい、
全然変わってるからね。あ、まあ、
確かライカムできてからしか俺あっち行ったことないですもん。
ふんふんふん。あっちライカムができる前から、北中の人なんかは、
はい、
10年前ぐらいからじゃないかな、こっちなんか大きいデパートができるらしいよっていう話とかも分かってたよ。
あ、あっちにあのライカムができる 前10年前から、
うん、
あ、じゃあ話だけはもう独り立ちしてたんだ。
うん、だから、ああ闇っつから終わった、あ、また田舎あらんばいな。都会になるわ。今までだ沖縄市とかね、すごい行った、うん、ちょっと行ったチャタンとか、あい、すごいですさ、だから憧れがだったのに、終わったの方が都会になるわとか。楽しみがしてたらよ、すぐ30になってよ、うん、年。
いやしが、いや、いいでしょ今。
あの辺ぐらいさ、で、はいはい、我が生まれたるあの北中のあったや、
はい、
海端やノンカーテンやら、
はい、ああそうなんだ、うん、北中でも中城自体がもう大きいイメージがありますからね、
うんうんうん、中城はもうずっとこのね329号線やし、
はい、
ずっと通ってても同じ道通ってるみたいな感じでしょ。
なんか一応言われてみたらそんな感じもします、うん、
あのわーって、あ、これ本当に車歩かしてるって思う。
いや、それは歩かしてるって思ってるわ。
あれ
って景色は変わるでしょ大体。ちょっとぐらいは。あれ、これ全然景色変わんねえな
って。さっきも来た、
うん、止まってるよじゃあそれ。走ってないから。北中はでかいイメージありますけどね、うん、その交通が狭くなって広くなるんですって、
うん、
だからちょっと渋滞とかあるんじゃないですかそこはね、
うん、まあ、でもそんな通らんからな。
だから勤さんはめっちゃ通るってこと
ですよ。
勤さんは通るからめちゃめちゃ心配してるってことですもんね、うん、はい、お道ができたら、うんうん、じゃあ便利になるでしょうきっと、
はい、
勤さん、じゃあ答えは便利になるでございます。道が大きくなって便利になりますということ
で、ね、うん、八重瀬町こっちだが、うん、例えば栄えてきだしたら、はいはい、どんなあの寂しい、
いやー、寂しいのかな、でもいや今も徐々に栄えてきてる方ではあるんで、昔と比べたら、うん、
はいはいはい、
八重瀬町は、
うんうんうん、
いや別に寂しい感じはないですよ、うん、ただあの公園とか昔あった思い出のある公園とかがなくなってしまうとやっぱ寂しいですよね、
うんうんうん、
そういうのが
なあ、
ここで遊んだなとか思い出があるところがなくなっちゃうと寂しいです。それ以外のところで発展するのは別にいいです、
まあ、そうそう、発展するのはあのいいことだと思うけど、
うん、
よしがやっぱりぬぐら、あ、ぬぐらや、あ、こっちだけはそのままにしてほしいやさとか、
はいはいはい、
思ってしまうんだよな俺は。
あ、なるほどね、
うん、
あ、要はだからそれも自分が幼少期とか思い出がある場所だからってことですよね、
うん、で沖縄全般でもそうだ、
あ、そうなんだ。あ、じゃあもうそんな関係なく、うん、ここは別になんか残しといてほしいっていうことでしょ、思い出はないけどみたいな。
いろんなビルが建っていくな、はいはいはい、あ、もう本当になんか、まあ、経済効果っていう、
はいはいはい、
バンバンバンバンって、建っていってから、うん、まあ、発展する都市になっていくっていう、うんうんうん、足がわわうちなやうちなのままがいいよ。
ああ、なるほどね。はあはあはあはあ、
分かる。
あまり発展するのもよろしくないんじゃないかと。
あ、よろしくないって言ったらまたあれだけどさ、うん、うん、でも俺の心ではまあそのまま、
は
あ、あの都会に並んでもいいよって。
まあでもね、僕らは八重瀬町の方では、まあ、そこまで都会になってるっていうあれでもないんですけど、うんうん、まあ、スーパーとかいろいろ増えてるっていうだけで、うん、まあそれとちょっと変わってきたなっていうと、やっぱ昔と比べたら、うん、県外の人とかが、
うん、
もうそこに引っ越してきたりとか、うん、八重瀬町に、うんうん、だから県外の人とかが多くなってきてます。
まあ、それはいいさ。
地域外の人が増えてきたりとか、
それは憧れてきてるはずだから。
そうそうそう、人口がどんどん増えてきてね、うん、もう小学校ももうパンパンなんですよ今。
え、なん、そんなの。
小学校もパンパンでね、もう何クラスってあるんで、うん、
何クラスあるっ
け、今7クラスだったかな、小学校で。
パンパンじゃ
ねえ
さ、パンパンじゃないよ。
いや昔4だったんですよ、4。今だから増えてるって聞いてね、今実際どのぐらい増えてるかっていうのか分かんないですけど、聞いたのが7ぐらいかな、
7、6ぐらいかな。うん、昔の欠かず中学校は14クラスあったからね。
14クラス、うん、中学校で、
うん、
ハギジャビよ、
やばいやんに、
やばいな、
欠かず中学校よ。
は
ー、人数がたくさんいるからよ、やなわらばたんまんどうたんどう。
もう誰が誰だか分からんでしょうね、先生もね。
うまくがうさたん、
は
あ、うまく、あい、かかずの人やさとか、ひんぎたんも
また。あ、まあね、いろいろ地域、うん、ありがとうございます。さあ一旦 CM 挟みましょうか。はい、メールまだまだお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
はいはい、
はい、それでは一旦
CM るやいびーん。
沖江通り駅前一箱古本市、11月2日土曜日開催。那覇市牧市の沖江通りに1日古本屋さんが大集合。11月2日土曜日、運命の一冊と1日店長があなたのご来場お待ちしてます。
FM 那覇から緊急ニュース。沖縄初のイベント、ドランクアカデミーフェス、略してダフ沖縄公演、11月9日土曜日、 FM 那覇ステージから3時間の生放送。出演者の持ち時間は10分。さまざまな分野の専門家がマイク1本で価値のあるアイデアを魂込めてお伝えします。笑い、感動、知的好奇心が詰まった沖縄初のエンターテインメント型トークイベント。人生を変えるかもしれない白熱のライブトーク、11月9日土曜日、ドランクアカデミーフェス沖縄。詳しくは DAF ダフ沖縄で検索。
FM 那覇 78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ。
はい、最木曜オリジンアワーやびーん。
はい、純選手とそばショーでお送りしております。あ、これすごいわかるな。先ほどのね、うん、地元がまあ、うん、各々なんかちょっと栄えてきて寂しくないかという話してたんですけど、
はい、
大阪のおばちゃんさんから、うん、地元に駄菓子屋が一軒もなくなってしまったのはものすごく寂しかったなと。
サビさんや、
これめっちゃわかる。
うん、
駄菓子屋よ、商店よ、商店。
あっちのだ、終わったがよ、うん、北中小学校のよ、
はい、
向かいにあるわけさ、中泊商店って言ってから、
はい、
で、そっち最近行ったわけさ、まあ、ツイッターにもあげたんだけど、
はい、
そしたらおじいが一緒だわけさ、変わらんわけよ、
はい、
で、さっき、まあ、冒頭で話してたみたいに、
うん、
終わったちっちゃい時にこのおじい見たら大体80ぐらいだったわけ、
はい、
今行っても80ぐらいだわけ。
年が変わってない、
うん、同じおじいやるばって、ちょっと感動したからよ、
は
あ、で、駄菓子とかも昔からあるの番内置いてある、
は
い、
今でももう健在で、
うん、
はあ、
ただちょっと怖かったのは賞味期限だったな。
まあ、そんな怖さがあると。
でもそんなのがいいよな。
そんなのもいい、全然いい。だから駄菓子屋ね、ちっちゃい頃よく行った思い出があるから、うん、商店とかは
終わった、だから
なく並んでほしいですよね。
シャーベットに乾燥梅干し入れてからカチャして、
え
タコせんにも乾燥梅干しでカチャカチャして
から、乾燥梅干しでやるんですね。
そうそうそう、
自分なんか普通にシャーベット、シャーベット、タコせんには、うん、あのチョコレート、
ああチョコレート、定番のやつ、
うん、定番のやつ、うんうん、で、はいはいはい、タコせん&タコせんでもうハンバーグ、あー、まあサンドイッチ感覚で食べてとかありましたよ。あの粉のやつ好きだったんですよ。粉の駄菓子わかります？
ミルク、
ミルクじゃん、
あ
アップルとかイチゴとか、
あったな、
ストロベリー、うんうん、ストロ、イチゴとストロベリーは一緒やって、バナナとかメロン味とか10円ぐらいの、わかります？ストローさしてからそのままこの吸ったり水と一緒に混ぜて飲んだりするやつ、
うんうん、
あれめっちゃ好きだったんですよ。
わーわーよ、
あれ喉チーチーカカするんですよね。
わあれ飲んだことないわけ。
あーそうですか、
お母がよ、
はい、
これ飲まないでよ死ぬよって言われ
た。死ないよや。死に美味しいよあれ。
はいや。
だから俺ね駄菓子めっちゃ好きでね。
うん。
蒼天行くとめっちゃテンション上がるんですよ。
うん、わかるわかる。
ハイバルジャスコとかあるのわかります？はい、沖縄屋とか。
あるね。
駄菓子コーナーあるじゃないですか。
あんや。
あっち行ったらもうワクワクしてね。うん、本当にねマジでもう子供ぐらいにね。
あ
の意味のわからんステップ踏みますよ。わさわさしながら。マジで。あれもいい、これもいい、
わかるわかる。
でも自分の中でいくらまでってちゃんと決めて選ぶのが楽しいんですよ。
ああ
だからもう今ドンキホーテとか、
はいはい、
あのもう業務用 の、
はい、
あのサイズで売られてたりするんですよ、
うんうんうんうん、
要は10円とか今10何円かのかば焼きのやつとかあるじゃないですか。 あれももう300円で30枚とかのやつで売られてるんで、
はい、
これをね買ってね食べたりとか、うん、
あ
そうそうそう、もう駄菓子めっちゃ好きなんで、だから商店、昔からある商店、うん、行ったこの思い出がある商店がなくなるのは寂しいですね、うん、寂しいよ本当にね、
う
ん、
いやげんこつ棒も買えないさ、
げんこつ棒懐かしいな。げんこつ棒デージ買ってたな。
コートタンド
や、今でも買ってますもん。ドンキホーテで売られてるんですよげんこつ棒。死に買うんですよあれ。
はい、や
そう
なげんちゃること
ねえな、買いすぎて食いすぎて嫁に怒られるんですよ。ご飯食べれんくなるよあんたみたいな。
何言ってる、これがご飯なのにって。
いや大人では恥ずかしいよもう。さあというわけで告知の方ございます。
はい、はい
はい、2019年11月16日土曜日にですね、
うん、
はい、こちら怪談会というイベントがございまして、はい、こちらのイベントを告知をさせていただきますけれども、
うん、
会場が18時45分会場の開演が19時となっておりまして、場所が FM 那覇イベントスペースで入場無料ということでございます、
はいはい、
まあ、どういったイベントなのかと言いますと、
うん、
まあ、ちょっと怪談話をするというイベントですね。はい、うん、恐怖のエリアへとご案内いたします、はあ、オカルト FM エリア78プレゼンツというイベントでございまして、はあ、まあもともと毎月第4土曜日日曜日、
うん、
土曜日の、あ第4日曜日か第4日曜日の22時から、うん、こちら FM 那覇さんでの番組で、うん、オカルト FM エリア78という、
はい、
FM 那覇さんで放送中なんですけれども、うん、その主催でね、ちょっともうイベントをやりましょうということで、怪談会というイベントでございます。はい、これ語り部がいてですね、まあ、語る人がいてその怪談話をしていくんですけれども、
はいはい、
こちら、ま、あ高知貴子さんもいるんですよ。
闇
でね、
うん、
リスナーさんの知り合いになる隣人良健さんもいるんですよね。
良健さんはたくさん話持ってるんじゃない、怖い話、
持ってるんですよ。僕らもね放送前とか空き時間にねちょいちょい聞くんですよ、
うんうんうん、
ガチですよガチ。
えそうそう、
はい、
左見るのよ今。良健さんが立ってる、
いやわかるよや。いやあなたではあなた後ろ向いてたけど、良健さん立ってんのはわかるから、視界に入ってるから。
良健さん今さっきは反対側の道にいたんだよ。
いや後ろいたよずっと、
うん、
なんだろうそれ。どういうこと、瞬間移動したってこと。怖さじゃない、びっくりするから。それそうゾッとする話をね、うん、ちょっとしますよ。
楽しそうだね、
という怪談会でございますが、入場無料で、
うん、
ご覧いただけまして、
はい、
だまあもしちょっとお話を聞いてゾッとした、まあ、もし今の話怖かったとかだったら投げ銭をお願いしますというシステムでございます。
箱がまた上等だったね。
箱、そう、投げ銭入れる箱がねすごいおしゃれなんですよ、う
ん、いやなんか
おしゃれというか、ね、もう見に来てくださいひとまず、うん、
ひとまず あ、教えんこっかじゃ、うん、
これはあの、うん、見に来てちょっと面白いシステムになってますんで、うん、なんか怪談話とか好きな人っているじゃないですか。
あ、いるね。
でこういうの怪談話って家で DVD 見るよか、うん、何名かでみんな集まってから話してから、うん、あ、怖い怖い、僕もねこういう話あるんですよって言って、うん、じゅんぐりじゅんぐり話すのって楽しいじゃないですか、
はいはいはい、
もうそういうことですよね。
そういうことだな、うん、結局よく怪談にはこう、ガムがな、固まってから黒くなってるよとか、うん、そういうある
ある。その怪談じゃないわおいおい、さあここのボケのタイミングでこれだ。
しゃあ滑り止めごわとかよ、うん、
まだ続けるやし、
骨材がちゃんと入ってるな、塗り床、防水剤こうなってやってるなとかな、
うんうんうん、そのだからその階段じゃないわ俺が言ってんのはあの妖怪の階にあの、うん、相談の段の階段の話よ。
おお、読めたね。
読めるわそんぐらい。
読めたな。
階段階でございますまあ皆さんもね、なんかお客さんとかからも話せるんですか、両県さん、これって話せないんですか。
あ、挙手制とかではなくて、
ではなく、うん、まあ怪談会を語り部の人が、うん、まあ話しますよという怪談話をちょっとね、
絶対楽しいでしょ。
うん、ちょっと怖いという感じの雰囲気であります、ね、はい、うん、まあ季節がね、ちょっと夏から外れてますけど、まだ11月沖縄は暑いですから。
じゃあ12月のよ、うん、最初まで暑かったりするよ
ね、沖縄の場合はね、うんうんうん、だから皆さんぜひ、はい、よろしくお願いします。というわけでお時間でございますね、
はい、
はい、本日もメール、ツイキャス、コメントいろいろありがとうございました、はいはい、本日のお相手はすっとこどっこいそばショーと、
すっとこどっこいそばショーでした
いや二人いる、ありがとうございました。
一平二平デービルボディービル